皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が、10月の25日ということでございまして、もう年末ですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。多分日本でもねハロウィンパーティーとかよくやってますから、海外の方は多分ハロウィンパーティーと何でしたっけ、サンクスギビングがあってね、そしてクリスマスって感じで、もうほとんどなんか仕事じゃない感じになってくると思いますが、まあ変わらず今週も張り切っていきましょう。今日も第392回ということで、一番最初の僕の近況、そして、メインのトピックでお知らせをお送りしたいなと思っておりますが、お知らせなら雑談ですね、雑談をお送りしたいと思っておりますが、今日はですね、メインのトピックが、好きなことをしているけれどもお金をもらうことに躊躇してしまうという、お金をもらうことに躊躇するというふうにね、ビジネスをするときにおっしゃる方がいるので、まあ、その辺の話をしたいなということと、あと雑談がですね、10年後に食えなくなる仕事に対する、まあ、考察というかね、ちょっとまあ雑談ですよ。まあ、AI が進化してきて言われてますから、その辺の話をしたいなと思っているということですね。まあ、その辺の話をしたいなというふうに思っております。じゃあまずですね、僕の近況なんですが、実はね、面白い本を見つけまして、本を見つけたっていうか、誰でも知ってると思うんで、ベストセラーになってると思うんですが、ワイン1年生というね、本があるんですよ。日本の本です。で、Kindle も出てるから、海外の方も読んでいただいてる方はいらっしゃると思うんですけれども、ワインについて、何も知らない人がですね、学ぶために、非常にわかりやすくしているという意味で、定評なんですって。で、ワインの専門家の方にも好評なようでございましてですね。で、僕はすごい昔に聞いていただいた方はご存知だと思うけれども、お酒が苦手でね、ビールぐらいしか飲めなかったんだけれども、やっぱ大人の楽しみとして、人生の楽しみとしてですね、みんながあそこまでワクワクしてるワインだったら、飲んでみようじゃないかと思って練習したんですよ。で、今では結構、毎日白か赤か、どちらか一杯ぐらいはね、家でも飲むようにこうなった、ですよね。だからワインは興味があったので、まあ、買ってみました。で、買ってみたらこれがまた面白くてですね、結構書いてる内容すぐ忘れちゃうんですが、ワインというのはね、フランスワインから始まって、こう新世界と旧世界というのがあって、新世界というのはその大航海時代以降のニュージーランドだったりオーストラリアだったりアメリカのワインのことをこう書いててですね、初めての人はここから試せとか書いてるわけですよ。まあ、結構ね、だから面白かったです。ワインの好きな方はご存知だと思うんだけども、僕はヨーロッパにね、旅をするようになってからも、よりワインが好きになったんですが、向こうでやっぱワインって飲むんでね、好きになったんですけども、それがね、理解が深まったりとか、ちょっとしたスーパーで、まあ、デイリーワインしかも、もちろん僕は買いませんけど、買うときでもね、こう後ろを見て、甘口なのかとか、辛口なのかとか、あ、そっか、リースニングは甘いけど、シェルドネだったら普通なのかなと、みたいな感じぐらいは分かってましたけど、あ、これはチリなのかとかね、あ、これはニュージーランドだから、あ、これはドイツだからどうのとかね、いうのが、あ、イタリアは結構ばらつきがあるって言ってたからなとかね、こういうのがちょっと分かるようになるので、結構ね、買ってよかったです。実用書なんかほとんど買いませんけど、買ってよかったですね。なので、もしね、聞いていただいている方の中に、あ、僕もワインをちょっと覚えたいなとかね、なんだろう、ワインをたしなむようになると、お酒を飲むのも楽しくなるかな、みたいに、思っている方がいらっしゃればですね、まあ、ヨーロッパ旅行に行く人でもね、ワインってどの店もあるでしょうから、読んどくとですね、面白いんじゃないかなと思いますよ。回し物でも何でもないし、お友達が書いた本でもないですが、ワイン1年生、これはね、結構、サクッと読むだけでも面白いんじゃないかなと思いましたね。まあ、それは今日言う話じゃなかったんですね。さっき僕ちょうど読んでたんで、思ったんで言っちゃったんですけれども、で、あとはですね、子供と釣りに行きました。でね、僕、川崎市というところに僕は住んでいるんですが、どこかまではね、言わないようにしますけど、川崎に住んでいるんですけど、川崎のある町のね、あるエリアに、すっごい小さい子供用のプールぐらいの大きさの池というか、本当、池だな、プールですよね、プールみたいなところに鯉を餌付けしていて、そこで浮き釣りができる釣り堀があるんですよ。すごい珍しいんですけどね。で、そこにですね、息子が釣りをしたいと4歳の子が言うもんですから、まあ多分ハワイに行って網で魚とか取ったのがよっぽど成功体験になったみたいで、釣りをしたいんだという方ですね、まあちょっと行ってきたんですよ。2、3時間、ちょっと週末時間がある日があったので、 チャリンコ飛ばしてですね、近所なんで行ってきたんですが、これね、初めて行ったんですけど、まあ納得したのはですね、鯉を、まあ養殖して、販売なさってる会社のご夫婦がやってるんですよ。だからまあ池の大きさとかも見て納得したんだけど、そこで、錦鯉を釣るわけじゃないけれども、錦鯉が売ってるものなので、普通の黒い鯉ですね。あれが釣れる池なんですよ。で、そこに行ってきましたんで、わずかしかも1時間400円ですよ。もう安いなと思ってたんだけど、そこに行って行ったら、まあ、そんなちっちゃいところなのに、みんな同じこと考えてるんでしょうね。もう満員ですね。お父さんと子供たちが多かったけど、お母さんと子供できてる方もいたけども、とにかく満員でして、そこでやってみました。で、4歳の子供だから、ちょうどいいんじゃない?こういうおもちゃの池みたいなんでと思ったんだけど、これがまた難しくて、多分あんだけ人が来ていて、普段から釣られまくってる魚たちなので、ね、餌取るのがめちゃくちゃうまいんですよ。で、わかります?こう、返しがない針っていうか、普通釣りの針っていうのは、一回かかったらこう抜けないように返しがついてるんですが、ああいうところの、釣り堀はですね、魚が傷ついちゃいけないから、返しがついてなくて、つるんって抜ける針なんですよ。でもあるから、餌を取ってから吐き出すと吐き出せちゃうもんだから、浮きがですね、こう、わかります?クイッ、クイッって一瞬、クイッって沈むだけなんですよ。で、プッと戻ってくるんですね。クイッって沈んで戻るだけ。普通の野生のものだったら、ヘラブナとかじゃなければね、ギュイーンってこう潜ったりするわけですよ。吸い取ったままになるから。だけど、クイッって潜って、の一瞬でパシッとこう合わさないとですね、取られちゃうわけですよ、餌を。ぐらいエキサイティングな、まあ、ゲームだったわけですね。だから息子にはちょっとなかなか難しいなと思って、一緒に竿を持ってですね、集中しろということで、もうクイッてなった時パッとこう合わせてやってたんですけど、もう必死ですよ。だから行った時ね、なんか殺気立ってるっていうか、お父さん方の目が結構なんであんなマジなんだろうと思ってたんだけど、やっと理由が分かりましてですね、あ、だからだと思って、集中しないと子供に連れたとこ見せてあげられないわけですよ。なんで、まあ、お兄ちゃんたちはね、小学校ぐらいの子は自分で合わせてましたけど、ということで、結構僕も必死でやりましたね。で、何を隠そう、僕は子供の頃から釣りバカでしたんでね、その面目が立ちませんので、ちょっと一生懸命やって、やっと2匹釣れてですね、1時間ぐらいで2匹釣れて、子供も、まあ、喜んでくれたんで、よかったなという一日でしたね。でもまあ何が言いたいかというと、釣りは面白いなと、やっぱり思いました。コーチの方とか言いそうだけど、昔ね、ハマったこととかが、自分が今したいことに結びつくのだと、よく言いますけどね、やっぱり釣りは面白いですね。僕、会社員で辛かった頃に、若い時ですけどね、釣りで飯を食う方法という本を買ったぐらい、好きなんですよ。だからね、それを思い出して、良い一日でしたね。まあ、今度また本格的にね、どうで具でも揃えて、連れてってあげようかな、というふうに思いましたね。はい。ということで、釣りの話が長いので、今日のトピックに行きましょう。あ、その前にお知らせでしたね。しばらくイベントまではこのお知らせ続けさせてください。バンコク、タイのバンコクでセミナーをします。セミナー&勉強会をします。ネット起業家向けのものですね。で、バンコク、コンテンツラボバンコク勉強会とか、コンテンツラボバンコクセミナー2016というふうにすると、過去のものも出てくるから気をつけてほしいんですが、コンテンツラボバンコクセミナー2016とか、コンテンツラボバンコク勉強会2016って入れると、ページが出てきますんでね、そこから内容を確認してください。で、申し込みの人数が、制限が今回もあるのでね、会場の関係で、まあ、限定ですから早めに申し込んでください。もう今すでに、結構いらっしゃってるんですよね。もう20人ぐらいになったんじゃないかと思うんですが、結構な人数にもっと増えたかな、なってると思うので、早めに申し込んでください。いろんな国の方もいらっしゃるんですが、内容はね、セミナーの中身も入れますから、海外に興味がある、いらっしゃる方も含めてですね、どうやって起業していくのか、どういう商品を選ぶのか、どうやって売っていくのか、自分の強みをどう生かしていくのかとかね、アクセスを集めるのをどうするかとか、ホームページどうするか、拡張するにはどうするか、お金をどうやって残すかみたいな話も全部含めてやるつもりですし、で、今回からちょっとカンファレンス形式も入れたいので、僕がいつもお世話になっている方々でですね、ゲストの方に登壇いただいて、スピーカーとしてしっかりと商売のトピックをお話をいただこうと思っています。まあ予定しているのはね、海外で、 なんていうかな、店舗を構えたりネットショップもやったり現地と日本に両方売り込んでいる方がどんなふうにそれをしていくのかとか、どうやって売れるかどうかを判断するのか、どうやって、店舗を運営する人を安く確保するのかみたいな話も当然してもらうつもりですし、あとは海外と日本を、まあ、股にかけて転売ビジネスをしている方々がね、いらっしゃいますんでですね、お願いしまして、その辺の話もちょっとコツなんてところもお話をいただこうかなと思っておりますんで、僕だけではないですから、すごく面白くなるんじゃないかなと思っております。まあ、詳しくはホームページ見てください。コンテンツラボバンコクセミナー2016と検索すると、ゲストの方に何を喋ってもらうかってことも書いてありますんでね。ぜひご覧ください。だからいろんなことが聞ける回だというところになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックが、好きなことをしているけどお金をもらうことに躊躇してしまうという話なんですけれども、まあ、どういうことかというとね、たまたまこの話題、昔からよく出てくるんだけど、たまたま今週ですね、先週、お金をもらうことに躊躇があるんだというテーマについて、2人ですね、ほとんど同じ時期にこういう話題を話したんですよ。ご相談でね、こういう話があって話したんですよね。で、この話があったんで、ちょっと今日このテーマにしようかなと思ったんですが、その時話したのはね、どういうことかというと、一人目の方は、スピリチュアルな、まあ、セッションですよ。スピリチュアルのセッション、まあ、細かく言うとあれなんでね、ふわっとさせますけど、スピリチュアルなセッションをビジネスとして提供している方からの相談だったんだけど、もともとですね、まあ、こういうことをする方は皆さんそうなんだけども、悩める人だったりとか、いろんな問題を抱える人にですね、少しでも未来の希望を見せたいとか、変化を感じていただきたいということで、このサービスを提供したくてやっている。つまり、まあ、ちょっとミッションを持ってやってらっしゃるわけですよね。ビジョンもしっかりしてらっしゃるわけですよ。してる。なんだけど、だからこそですね、助けてあげたいと思ってる方からお金までもらうのはどうなんだろうかというような、まあ、ブロックがある。ということなんですよね。まあ、こういう方多いんじゃないですかね。多いという話で、まあ、その方もそうやっておっしゃってたわけで、ずっとそれが付きまとってると、別に今お金をもらってないわけじゃないんですけど、ずっとそのブロックが入ってるんだって話をされた方がお一人ですね。でもちろんそれは話したんだけど。で、二人目はどういう人かというと、まあ、似ているんだけどちょっと違って、今度は、まあ、自分たちの、ね、健康とか、美容のために、まあ、健康系のカテゴリーに興味がある人なので、健康とか美容についてね、特に女性なんだろうけれども、の方に対して、例えばだけど、美容とか健康に良い姿勢を維持するためのワークショップをやったりとか、まあ、勉強会やったりとか、良い食事をとる、自分の食べる食事を気をつけるための料理教室だったりとか、まあ、食事会をしたりとかね、いうことを定期的にやってるんですって。でもこれは趣味なんですよ。さっきの方はもともとそういうセッションをビジネスとして始めているわけだけれども、2人目の方は趣味としてそういうことをやってたと。だからそんなに何百人も何十人も集めるわけじゃなくてね、時には2、3人ってこともあるんでしょうよということで、そういうことを趣味としてやってらっしゃるわけですよ。でもちろん食事をするんであればね、その何て言うかな、材料費といいますか場所代とかいうものは集めるじゃないですか。割り勘とね、一緒で、友達と忘年会するときでも大ったりしますよね、みんなね。だから、そういう会費は集めたりするわけだけれども、そっからですね、それを軸に商売というふうにしていくのにすごく抵抗があると。どういうことかというと、やっぱり集まってる方は趣味でやってるわけだから、友達なわけじゃないですか。友達か、それか友達の友達で友達になった人とか、なるわけだから、友達であって、お客さんではないわけですね。ですからこの人たちからお金をもらうのっていうふうに、もうちょっと言い方違うか、お金をもらうのかというふうな感じで躊躇が入るわけですよ。でこれってすっごい自然ですよね。それでまあ今のはただの2つの例なんだけど、近しい感じでいろんなこう理由でですね、お金をもらうのに躊躇するという人は意外にも多いなといつも思うんですよね。で僕はその都度いつも話をいろいろすることがあるんだけど、まあ、基本的には躊躇しない方法みたいなことをいつも話すわけですよね。なので今日は、まあ、さっきの2つの例も挙げつつですね、お金をもらうことに躊躇しないしてしまうときに躊躇しない方法について、まあ、ちょっと 僕なりにそう思えるかもねという話をしたいなというふうに、思っております。じゃあ、まあ、早速始めていきましょう。まずですね、まあ、いろんな理由が方法論があると思うんだけど、アプローチとしてまず一つ目はね、友達を集めるのではなくてお客さんを集めるということなんですけど、どういうことかというと、昔ながらのね、日本のこう保険のセールスとかっていうのは、親兄弟親戚に保険にもら入ってもらえということから始まってたじゃないですか。まあ、今もそういう面ってあると思うんですけど、友達とかね、家族とか親戚からいきなり言われたことないですか？ですよね。で、外資系の保険の方々も多分それに今近いものがあるかもしれませんね。家族じゃないにしても、知り合いの集まりに参加しては保険の紹介してみたり、つわものはコンパにいつも行ってですね、女好きなんじゃなくて保険で織り込みたくて行ってる人もいたぐらいですからね。まあ、ことだったりとか、あと昔の同僚に声をかけてみて見積もりをさせてもらったりとかいう世界ってあるじゃないですか。で、友達が教えてくれたけど、やっぱ保険の会社の方もね、そういうセールスマンを雇うってことは、そのセールスマンを雇ったらそいつがたくさんあるんではなくて、セールスマンの人間関係を契約に変えれるんじゃないかという期待値が非常に大きいというのもあるみたいですよね。で、まあ、ちょっと一部切り出してるんでね、反論もあるかもしれないけれども、そういうことあるし、ネットワークビジネスについてもね、いろんな方法論があるんだろうけれども、一部の方法論だけとか多くの方法論を切り出していけば、やっぱり似たような感覚ってありませんか？あると思うんですよね。で、これは要するに、人間関係を換金するということなんですよ。人間関係を換金していくという、まあ、ビジネスモデルというかセールスプロセスになっていくわけで、だからまあ友人を換金していくというか、いうプロセスということになるわけですよね。で、多分さっきのね、その健康のワークショップをしてたりとか、ケーキを作ってあげる人だってケーキを作っていたり、普段から趣味でケーキを作っていて、それをビジネスしたいと思ったりとか、料理教室を普段はやってたんだけど、それを実際ビジネスしようと思っている人というのは、こういう感覚を多分持つので、躊躇があるというか、いう言い方をするんだと思うんですよね。わかります？またさっきのだから言うと、スピリチュアルの人のパターンじゃなくて、その健康のワークショップをしている人のパターンはこういうふうな感じ。だからこの人たちからお金をもらうなんていいのかな、逆に嫌だなというふうになると思うんですよ。で、この感覚が見直せとかね、いやいやお金というのはどうのという話をする気は僕はもう1ミリもなくて、まあそらそうですよねと思うんですよ。そら嫌だろうなと。だし、そんなことしなくていいんじゃないと思うんですよ。で、なんでかというと、前提が違うと思っていて、ビジネスというのをステップとしてあえて偉そうに言うんであれば、まず一番最初って自分のサービスが人から求められているかどうかということを確認する、もしくは求められてないんであれば、求められているものにチューニングしていく、最適化していくというプロセスがいりますよね。テストマーケティングって言ったり、ドライテストと言ったり、プロダクトマーケットフィットって言ったり、いろんな言い方がありますけど、そういうことをしていくわけじゃないですか。で、友達に喜ばれている状況が趣味でできていたとしたら、ここがね、ある程度ショートカットできる状況なんですよ。まあ、ある程度、喜ばれるんだなってことだけは分かっているだけであって、でもそれ以上でも以下でもないと思うんですね。だから、その後で初めて一般マーケットの方々に対する集客をしていこうという、まあ、マーケティングを始めていくことになるわけだから、前提が全然違って、今喜ばれてるんだから、その喜んでくれてる今の方々から客にしてしまえということなんではなくて、このサービスは人に役立つことが分かっているから、これでしっかり集客をしてビジネスにしてみようということになるので、新しく人をこれから集客として、集客行為として集めていく、友達の友達を紹介してもらいまくっていくわけじゃなくて、これから集客をするという話になるだけなんだと思うんですよね。だから保険のセールスマンみたいに、こう人間関係という関係がある人、人間関係という関係しかない人に買ってくださいという行為をするのではなくて、そういうサービスを集客するということは露出をしますんでね、こういうサービスをしておりますと露出をしたときに、興味があると手を挙げたことがある、興味がある人と、その興味がある人を 提供している人という関係の中でですね、どうすれば買ってくださいって言ってもらえるんだろうなということをこう試していくというか、努力していくということになるわけですよ。わかります？だから友達に売り込んでいたら、その友達だってね、本当にあなたが助かると思っているものなら友達にでも売り込めるはずだというのはよく言われるけれども、それは僕ちょっと無理があると思っていて、友達っていうのはやっぱ付き合いというのもあるし、一肌脱ぐという感覚もあるわけだから、その正確な需要と供給のバランスは保てていないケースもあると思うんですよ。だからなんか友達からね、安くしてくれるからとか、友達価格でとかってよく言うけれども、僕はあの言葉があんまり好きじゃなくて、僕はですよ、人によるんだろうけれども、友達だから安くするとかいうのもなんかちょっと逆だと思っていて、提供してる本人が頑張ってるビジネスでね、でも僕は例えば安く使いたいと思ってるサービスを彼がやってるとしたらですね、友達のサービスを無料で友達価格だと言って使わせてもらうことなんではなくて、多分安く使えるという業者に切り替えていくべきなんだろうなと思うわけですよ。もしくは本当に必要だったりとか、援助をしたいと思ってるんであれば、正規の金額で友達だったらあえて使ってあげることも大事なんじゃない。逆にその経済力が自分にないんであれば、普通にそんな安く使うなんてことはするべきではないのかなと思ったりもするし、逆に提供してる側からしてもね、本当に友達に奉仕をしたいと思ってるんであれば、中途半端なこと言わずに、物が売ってるんだったら原価だけとか、もしくはサービスだったら無料で支援をするべきであって、でも最初って必死ですし、生活もありますから、だったらもう最初から理由を言ってそれは断っていくということが必要で、そういう相互の理解があれば、そんなに友達からお金を取るみたいな発想ってそもそも成立しなくなるじゃないですか。何が言いたいかというと、だからしっかり集客して友達じゃなくてお客様を集めていこうねというだけの話なんじゃないのということになるわけですよね。わかりますかね。そうしないと、なし崩しに友達の中だけで回していると、友達から紹介されたのも友達だから、結局友達の友達は友達で、さらにまた友達も友達で、無限になんかお友達価格で提供していますみたいになったりするわけですよ。さっきの躊躇も本人あるでしょうしね。なるといつまでたっても立ち上がらないし、自分が正規でこのサービスの価値があると思っている価値がもらえなくなるから、結局まあ誰も助かってないということにもなるわけですよね。その提供してもらっている友達も気づかないしね、安くやってもらってるのよなんて無邪気に言ってる人って、僕はあまり理解できないわけですよね。友達同士で融通し合うってあるけれども、なんかそれどうなんだろうかと、真剣にやってる人に対するちょっと侮辱なんじゃないかなとも思いますしね。全員趣味なんだったらいいですけどね、と思うのがまず一つ目ですね。で、二つ目はですね、さっきのスピリチュアルのセッションの方なんかにも言えることなんだと思うけれども、まずですね、友達じゃないんですよ。お客さん、ちゃんとしてお客さんとして集めた人なのに、お金をもらうことを躊躇してもらうというパターンに行ってみましょう。この場合はね、特に困っている人とか、問題を抱えている人を助けたいなと思っている、非常にそういうビジョンがある、社会的意義を感じて、というか、弱者を救うではないけれども、そういった感じのサービスを、しようとしている人に、こういうふうな思いを持つ方って多いと思って、これもね、別にそんな感を持つ必要はないと思ったけど、普通の感覚だとは僕は思うんだけれども、でもこれもやっぱりそうじゃない方がいいんじゃないというふうにやっぱアドバイスをしていて、なぜかというと、まずじゃあ逆に言ったら、そもそも貧困な人とか社会的な弱者の方々を助けるような活動をねやるとしたら、これはもうビジネスはビジネスなんだけれども、ソーシャルビジネスということになるので、サービスを受けるという人以外、サービスを受ける人はお金を払うことができないと分かっているのであれば、サービスを受ける人以外から寄付とか別の方法でこうお金を集めてマネタイズする必要があると思うんですよね。例えば テーブル42もそうだけど、日本の、ね、企業が学食、食堂で料理を振る舞うと、その料理を500円で作った、そのうち20円が貧困の国の給食代になるみたいな話もそうですけれども、みたいなモデルを作るべきだけど、結局お金はどこから持ってくる必要があるじゃないですか。でもそれはそれでいいんです。でもマネタイズが結局いるんだよってことが言いたいんですが、ちょっとそれちゃったな。でも 大抵今この課題で悩んでる方っていうのは商売をしようとしてるから、あの大体はね、対象のお客様はお金払う能力があるんですよ。あるんです。でしかも自己啓発よりのマーケット、スピリチュアルを含んでですねっていうのは何兆円も市場が日本にはあると言われていますね。つまりそれだけ金を払ってる人がいっぱいいるわけですよ。その人たちが本当は払いたくないけどしょうがなく払ってるかとか、悪どい占い師が多いから払わされてるのかというと、そんなわけなくて、そんなわけなくて、そもそもお金を払うことで満足をするしたいという層が存在するマーケットなんだということだと思うんですよね。無料だと救われてる気がしない、無料だと自分が変われないと感じているか、無料だと自分が救われないことが多かったかということかもしれないわけですよ。だからすごく何だろうかな、辛辣なことを言うと、払うお金が高ければ高いほどものすごく良いもの、効果的なんだと思うているという客層が存在するのが自己啓発マーケットなんですよね。で、そう考えると自分のお客さんはできれば無料の方が助かってくださるはずだというのが実は論理的に正しくないですよ。だからその方の心の内面としてそんな風に思う必要ない、自分に自信を持ってくださいとかいうことじゃなくて、それはそれでいろんな葛藤があるんだろうけれども、なんていうかな、理屈の上でっていうか事実としてお客さんはそもそも無料でやってくれなんてことは思っていない、いないし、無料であればあるほど価値が下がるというか、本人が得たい効果が得られないという相関があるんじゃないってことなわけですよ。だからサービスの価値とか満足度が価格を含めて決まっているという業界なんだろうなと思います。これは多分事実を捉えていると思うんですよね。だから対価を払うことで救われるということもあるわけですよ。で考えていくと、対価を払ってもらうことで助けられないんじゃないかというところがちょっとこうずれてくるじゃないですか。ずれてくる。だからやっぱり自分の考え方がどうのではなくて、そもそもそういう方々はお金を払うことで満足をしたいのであるというふうに思っていくこともとても大事なんじゃないかなというふうに思いますね。だからしつこいけどこれ言うと誤解を生むんですけども、提供するサービスのクオリティを上げていく、つまり占いに価値を感じる人と感じない人がいるし、いろいろ価値の基準はあるんだろうけれども、でもね、提供するサービスのクオリティを上げることというのは絶対必要で、その人にとってのクオリティですよ。相手にとってのね、上げることは絶対だし、あとは社交心を煽るようなコピーを変えたり、まあ、恐怖を増大させるようなセールスをしたりとか、つまりなんか、なんだろうな、あなたこのままだと、ああ、そのなんか、そんな考えだともうダメよ。このツボがなければ幸せになるよ、みたいな、不幸を煽ったりね、霊感商法的なものだったり、社交心を煽るようなセールスプロセスは踏むべきではないですよね。それは論外ですね。論外だと思いますけど、これが欲しいと思っている方に、これで役立つと思いますよということを、まっとうな金額でセールするってことは、お互いのためにはなっているんだろうなと思うから、自分の考えとかね、自分の心のブロックを外せということよりも、事実を捉えた方がいいっていうふうに、僕はこの話が出るときによく言いますね。あなたの内面を変えましょうとかじゃなくて、そんなんじゃないですよ。事実の捉え方が違うんじゃないですかってことを一番言いたいわけですね。そうすると躊躇がないのではないかという話ですね。で、これに続いていくんですけど、三つ目はね、これに続いていくんですが、そもそも論をすると、ビジネスっつうのは人に役に立つとお金がもらえるって言うじゃないですか。で、これは僕も長くやってて、その生意気に思えばそうなんだろうなと、やっぱり実感として思うし、たくさんの人に役に立つともっとたくさんお金がもらえるというのも真実だなというふうに思いますよ、長期的には。こうやって皆さん、いろんないでしょ、知った風だけどいろんないでしょ。で、ということはですね、逆に言うと、お金をもらえないサービスとか、お金をもらわないサービスというのは、役に立っていないと言えるんではないかとすら思うことがあるわけですよ。だからお金をもらわないサービスで人は助けられないってことじゃないかと。もちろん寄付を募るってことに全く何もやらないよりは絶対やった方がいいんだけども、だけども社会企業というかソーシャルな活動と考えるんであればですね、継続する方が役に立つでしょう。ですよね。そう思うと、まあ寄付とかその他マネタイズをしてしっかり収益を生んでいかないとやっぱり役に立たない ということになっていく、役に立ってないと言えるんじゃないかと。つまり賛同を得られてないわけですから、その活動に。言ってみればすごいきついこと言うけど、周りが悪いんじゃなくて、やってる方が賛同を得られてないことの方が問題だから、やっぱりマネタイズできなければ役に立たない、お金をもらえてなければ役に立たないと思うべきだから、ここまで役に立つことでお金をもらっていいのかしらという、このバランスが存在しないとも言えると思うんですよね。だからそういう意味でやっぱりお金をもらうことに躊躇するということは、なんていうのかな、役に立たないことをしようとしているというふうにつなげることもできるので、ちょっと前提が違うからですね。よく僕は内面を見直しましょうとかね、お金に対する、子供の頃にそういうのがあったんですかとかいうリーチをする、アプローチをするんじゃなくて、いや、事実としてそうじゃないんじゃないですかという話を、よくするという話をちょっと今日はしてみました。この辺はね、深い話なんで、またちょっと専門的に掘り下げて別の回でお送りしたいと思いますが、その時また聞いてみてください。はい。そういう悩みがある方は、またね、事実としてアプローチができることもあるから、相談したい方は、また連絡をいただければなと思っておりますね。はい。じゃあ、最後に雑談でございますが、今日の雑談は、本当ワインの話をしようと思ったんだけど、最初にしちゃったので、何の話しましょうかね。あ、そうだそうだ。社内のミーティングでもちょっと話したんですけど、先週ね、AI を、人工知能ですね。AI、今は正確に言う人工知能じゃない、ディープラーニングみたいなシステムじゃないけれども、ただの、コホート分析をするような、タイプの AI と呼んでいるサービス。それはね、ウェブの、アクセス解析を読み解いて、より効果的なマーケティングの仕方、つまりこのページをより見せた方がいいですよとか、このページはこんな風に改善した方がいいよとかっていうことを言ってくるようなサービスだったんですよね。月額10万とかぐらいで提供しているそうですけれども。それの、セールスを兼ねた、プレゼンの機会を、があったので、それを聞いてたんですよね。で、1時間半か2時間ぐらい、その方とずっと興味があったから話を聞いたんですが、どういう仕組みかってことは、当然僕、性格的に根掘り葉掘り聞いたんだけれども、それよりも、これからどうなっていくかって話を聞いてるとね、やっぱりね、今は人の手を入れて、その提案とかはしてってる。自動的に出るものもいっぱいあるんだけど、ウェブサイトをどんなに変えた方がいいですよ、なんていうのは人の手を入れてるんですって。なんだけど、それも全部 AI にしていきますと言ってたんで、この1年ぐらいで自動化されていくんだろうなというのは、想像できたんですよね。エンジニアもいっぱいいらっしゃる会社でしたから。すごいですね、なんて聞いてたんだけど、やっぱ思ったのは、やっぱ最近よく話題に出る AI が進化すると、食えなくなる仕事がいっぱいあるよと、10年後はこういう仕事は全部なくなってるんじゃないかという話について、ちょっと思いをまた馳せてたんですが、少なくても、一般的なね、あなたのサイトはこうだから、こんな風にやっていきましょうという、改善提案をするような戦略コンサルまでいかなくてもね、そういうちょっとした単純な改善提案をするようなウェブコンサルティング業とか、ウェブデザインなんかもちろんいらなくなると思うんですよね。新しい、サービスとかは全部AI を組んで、そのサービスに必要なウェブサイトのデザインを自動的にするなんていう仕組みも始まってるから、あとコピーライティングもね、なくならないという意見もあるし、なくなるって意見もあるけど、コピーライティングもデータを醸造していくというか、過去の例を組み合わせていくということで捉えるんであれば、おそらく多くのコピーライティング業というのは専門性を失っていくんだろうなとやっぱり思うし、広告運用なんかも最もなところですね。 Google がもうやるんじゃないかと思いますが、今でも自動化できてますけど、どんどんなくなっていくということで、なくなっていくんだと思うんですよ。それはそうです。だから危機感があるよということになる。僕の業界でもそう思うんだけれども、でもね、よく考えてみると、ここからは完全に雑談ですよ。インターネットが進化していた1996年7年8年9年、全然ね、進化していって2000年2016年と20年ぐらい経ちましたけど、じゃあそれをやったことによってなくなった仕事もあるでしょうよ。だけれども、社会の構造とかがシンプルになったかというと、簡単になったかとはもっと難しくなってません？僕は難しくなってると思う。会計処理がシンプルになったとか、客に手紙を送るのは楽になったとかって営業マンもいっぱいいるとは思うけれども、でも社会という構造は複雑になったんだろうなと僕は思いますよ。グローバルにもなったしね。って考えていくと、 AI が進化するともっと複雑なんじゃないって思うわけですよ。だって IT の分野と家電の分野と車の分野と飛行機ロケット全部こう混ざっちゃうんでしょ。だったらもっと複雑になる気がするんです。少なくても僕が死ぬまでは、うちの子供たちもしても20年50年 とかねぐらいの間はもっと複雑になるんだろうなというふうに思っていて、なんかドラえもんの社会も複雑みたいに見えるじゃないですか。ロボットがいっぱいいたりとかしてシンプルでは ないよねと思うから、そうするとそういうことを整理したり整頓したり統合できる人というのはやっぱなくならない。だって僕みたいな仕事とかこういう情報発信が何だろうな、役に立っているというのはね、役に立っていると思いたいですけど、役に立っているのはこの企業を取り巻いたりビジネスをしたりとか働き方、あこの会社嫌だなと、大企業に働いてたって辞めた人がいるわけで、そういう人たちがいっぱいいるという人の心情が複雑化しているし、起業の仕方とかも複雑化しているから成立していると思いません？もしね、独立するなら脱サラするならラーメン屋だよとか、脱サラするなら ラーメン屋だとかコンビニだって言ってるんだったら、こんな仕事あんまりいらないわけですよね。ローソンがいいんじゃないですかとかつって終わっちゃうみたいなことだから、となるとやっぱりなくならないんだろうなと思ったわけですよ。って考えていくと、あのスーパージェネラリストになれというふうにね、言っている人もいましたけども、結局広告の運用の仕方を学ぶとかっていう世界ではなくて、でもそれは大事なことであって、どういうテクノロジーとかどういう産業が、まあ、どんなふうになっていて、こんなものがアーリーアダプターには受けていてみたいなことを、まあ、どっぷりスペシャリストになることはないんだけど、やっぱりフォローしておくということだけでも十分整理屋といいますか、生き残れる人としての種は残るんだろうなと、まあ、思うわけですよね。そう思うと、まあ、日々勉強であると、よくガンジー様おっしゃったそうですが、何だっけ、今日が最後の日と思って生きなさい、人生は無限だと思って精一杯学びなさい、今日を学びなさいとおっしゃったそうでございますが、まあ、それと一緒なんだなと思うとですね、気が楽なんですよね。だからコツコツ努力とか、コツコツ収集、コツコツ学ぶこと、体験すること、行動することということに、まあ、重きを置いていればですね、あんまり関係ないから、やっぱり今から全く変化しませんとか、安定しているはずですとかですね、こうずっとこう例えば会社で働いてExcel をずっと駆使したことをしてた、その Excel 作れればそれでいいと思っているような方だとなくなる仕事はあるんだろうよと思いますが、まあ、そうじゃなければ結局なくならないということになるのかなと思ったんでね、まあダーウィンじゃないけど変化をしとけよということなんだろうなと思うと、まあちょっと気が楽なんじゃないかなと思って今日は話をしてみました。どうですか皆さん、今のままで OK だと思ったりとか、めんどくさがったりとかいうことがないだろうかなと思いますね。僕もね、ちょっとこの前、子供さんがいらっしゃらない方にとってはもう何言ってんのってことなんだろうけれども、まあ自分の話をするとね、やっぱり子供のなんかたまたまデータを整理してて、僕あの子供の写真をね、 Amazon の AWS ってところに、あの家にあるより安全だと思って保管してるんですが、でそれ整理してて見てたらね、やっぱり自分の子供、上の子とかも小学校なんですが、幼稚園の頃のね、したったらずな言葉で喋ってるシーンとかが出てきてね、泣けてきたわけですよ。僕が明日死んじゃうわけじゃないんだけど、泣けてきちゃってですね、やっぱり取り返せない時間というのは確かにあるんだなと思う。世の中の、あの親を なさってる方はみんなそうなのかもしれない、初めてやっぱ思ったけど明日忘れちゃったりするんですけどねと思ったりとかね、あと高校生の頃の自分を思い出すとね、あの頃できたことがもっと、まあ、もちろんいい友達もいっぱいできたし楽しかったんだけれども、もっとできたことがあったんじゃないかと思うと、すごくノスタルジーというか泣けてくるというかね、僕は昔から活動的でどうしようもなかったわんぱく小僧ではなくて、まあ、とても内向的で、あの決まった友達とだけ遊んでるような子でしたからね、あのそう思うとやっぱりそこへんも泣けてくるというか、泣けては来ないんだけどと思うと、やっぱ精一杯変化をして行動してと思うとですね、やっぱりあのなんていうかな、あんまりこう先を心配すぎてね、俺は変わらないぞと思うと、結局10年後に思い出す時にノスタルジーになるわけで、ああと思うからね、やっぱりこう動き続けることは大事なんだなと、学び続けることは大事なんだなと思ったから、まあワインも飲んでるわけですけどもっていうことですよ。まあ、皆さんどうでしょうか。だからディズニーランドとか行って、あ、USJ か、ユニバーサルスタジオの本に載ってたけど、コマーシャルの戦略でね、感情を揺さぶる広告で、娘さんが自分の手を握ってね、笑顔で上を向いてると、見上げてるシーンを CM で映して、 君はいくつまでその視線を僕に向けてくれるんだろうとかっつって、で大切な人の思い出をユニバーサルスタジオでとかっていうコマーシャルなんですって。で他人事だけどグッときません？って一緒でね、やっぱりいろんなことが大事なんだなと思うから、大学4年生で起業するのか就職するのかで悩んでる人もつまんないから、もう君の会社入れる会社は多分どうせ未来に潰れたりするから、僕も言ったこと言えないけど、まあやっちゃえよと思ったりもするわけですよね。ということで今日はなんか熱く語って終わりたいと思いますが、皆様ということで今年もあと2ヶ月ちょっとですからね、精一杯楽しいことやりましょうということで、終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。でそんな中の中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですねご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会、毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので起業前ですとか起業後、あとは日本とか海外関わらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりもよりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも、今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。はい、以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださってどうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。ありがとうございます。